ペテロの手紙1第4章の7から11節。万物の終わりが迫っています。だから思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい。何よりもまず心を込めて愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。不平を言わずにもてなし合いなさい。あなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を生かして互いに使いなさい。語る者は神の言葉を語るにふさわしく語りなさい。奉仕をする人は神がお与えになった力に応じて奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が栄光をお受けになるためです。栄光と力とがいよいよ限りなく神にありますように。アーメン。以上です。今週私たちに与えられている御言葉の、今読ませていただいたこの言葉の冒頭の言葉はですね、ちょっと心を引くというかびっくりしますよね。万物の終わりが迫っていますという、こういう言葉なんですね。万物の終わり、まあ、つまり終末が近づいているんだってペテロはここで宣告しているわけですよね。でもそう聞いてもね、皆さんの中にはね、それから2000年も以上も経ってるのにまだ終末は訪れてないじゃないかとね、この言葉は実現しなかったんじゃないかってね、そう考える人ももしかしたらいるかもしれませんね。でもそうじゃないんです。聖書の歴史観に立てばってことなんですが、メシアが到来する、イエス様が来てくださるっていうのはもうそれが すなわち終末の時代なんですね。長い人類の歴史の中で旧約時代はずっとメシアを待望し待ち望んでいたわけです。その長い期間が終えて、ようやく終えて、今からもう2000年前ですが、救い主メシアが来てくださった、もうそれは人類の歴史の終末の時代がそこから始まったっていう意味があるんですね、じゃあその終末の時代が2000年続いているってことって、それが正しい聖書的な理解なんですね、皆さんご存知な方もいらっしゃると思うんですが、ボブ・ディランっていうね歌手がいます。グラミー賞、アカデミー賞、おまけにノーベル文学賞まで取ったっていうね、びっくりするような歌手なんですけれども、彼がクリスチャンに70年代後半になりまして、クリスチャンになって3つぐらいのアルバムを出してるんですが、その一番最初のアルバムがスロートレインカミングっていうタイトルなんですね。そしてその曲名、タイトルと全く同じ曲の曲を作って歌ってるんですけど、スロートレインカミング、つまり神の列車はゆっくりやってくるっていうんですよね。若い頃聞いて本当に励まされたことを覚えてますけれども、まさにペテロも言ってるようにですね、ペテロは第2ペテロの中のこれは3章8節でこう言ってるんですね。愛する人たち、このことだけは忘れないでほしい。主のもとでは1年は1000年のようで、1000年は1年のようですと、まさにスロートレインカミングなんですね。神の時はゆっくり進んでいるんだってことです。まあ、しかし今私たちはペテロ以上にですね、終わりが近いっていうことを実際にこう実感しているじゃないかと思いますね。皆さんどうでしょうかね。世界中を包み込んだコロナウイルスの脅威、まだまだ続いてますよね。世界各地で起こっている戦争や紛争、さらには地震や洪水などの大規模な自然災害、軒並み起こってますね。そして今年は特に元旦からね、能登半島に大きな地震があって、今この瞬間も大変なんですね。その避難生活を強いられている人たちもたくさんいるわけですよね。まあ、環境破壊、地球温暖化、異常気象など、世の終わりというものが実に現実味を帯びてきている時代だと言って間違いないという気がします。それだけではありません。人類の歴史はすでに頂点に達しているんじゃないかと思われるようなこともありますね。人工知能 AI っていうのがね、もうどんどん発達してきて、それはもう人間に代わって人間以上の仕事をするっていうことですよね。そうなると人間はいらなくなってしまうんじゃないだろうかとかですね、人間の能力が衰退していく危険があるということも言われてますよね。加えてどうでしょう皆さん、最近の政治の動き、ね、こういうところを見ていると本当にやきもきされますけど、明らかな嘘であると分かっていながら本人が嘘と言わなければそれ以上追及できない、これが倫理的なもう限界なんですよね。倫理的な腐敗と言ってもいいでしょうね。国を動かす人たちですらそうなんだってことですよね。ビジネスの世界にもさまざまな不正が発覚していますよね。そういう状況の中で なんとなくと言っていうことかもしれませんが、漠然とした不安とともに終わりが近いって感じている人はですね、少なくないのではないかと思いますね。皆さんどうでしょうかね。まあ、しかしここで大事なことを確認しておきたいと思うんです。それは聖書が教える終末っていうのは単なる終わりではないってことですね。それです。はい、終わりです。です。全てが終わってしまうということでは全く違うということですね。むしろ神様による救いが完成する時であるということなんです。キリストが再び来られて罪と不義に満ちた世界を裁かれるとともに、罪によって損なわれた世界に決定的にキリストが、神が介入なさってですね、そこに新しい天と新しい地を創造される。神が作った天と地ですけれども、罪が入ったためにいろんな問題がいっぱい満載しているわけですよね。私たちが住んでいるこの宇宙は、地球は。しかし神はそれを新しい天と新しい地を作り直すと、再創造するんだって約束されているんですね。つまり終末っていうのは私たちの想像をはるかに超えて神によって万物が更新される時なんだってことですね。私たちが全ての悪や苦しみから完全に解放される時、そういう意味でキリスト者は終末を待ち望むんです。来てくださいと待ち望むんですね。万物の終わりが迫っています。この言葉に私たちが敏感に反応する理由はまずさらにも他にもありますね。現実の歴史の動きから終わりが近いということを感じ取るというか読み取ることもできます。一つはイエス様がマタイによる福音書の24章14節でこう言ってるんですね。そして御国のこの福音はあらゆる民への証として全世界に述べ伝えられる、それから終わりが来る。終わりが来る前に福音が全世界に述べ伝えられるんだよって言ってるんですよね。イエス様の福音はこの2000年の間に世界中に伝えられてきました。まあ、ここであらゆる民って書かれてますけどね、実際に今あらゆる民と言えるかどうかっていうのは意見が分かれるところですけども、少なくとも21世紀を迎えて福音が全世界に述べ伝えられてきて、ますますね、述べ伝えられてきているってことは確かなことになったということが言えますよね。そういう意味では終わりが近いんです。二つ目に、ユダヤ人の歴史を見ても、ユダヤ人が20世紀の中頃ですけど、1948年にイスラエルという国が2000年ぶりに再建されたわけですよね。多くのユダヤ人がパレスチナにそこで帰ってきました。この出来事の歴史的な評価はいろいろな面があるんですけど、とにかく旧約聖書に約束されている神の民が再び約束の地に帰るという、ね、約束があるわけですが、その予言の成就であるというふうに受け止めることはできるんだと思いますね。それがもうすでに歴史の中で起こっているということです。もう一つあります。三つ目に、千数百年にわたってですね、全く存在していなかったメシアニック Jew と呼ばれるユダヤ人キリスト者が増えてきている。20世紀になってからね、ユダヤ人、そしてユダヤ教徒でキリスト教に改宗した人っていうのは、まあ、外国を見れば少なからずいたんですけれども、ただただユダヤ人としてのアイデンティティを放棄しなければならなかった。外国人にならなければ、ある意味でユダヤ人を捨てなければクリスチャンになれなかった、ならなかったんですよね。しかし今はユダヤ人のアイデンティティをそのまま持ったまま、キリストをメシアとして信じるユダヤ人がパレスチナの中にも、あのイスラエルの国の中にも、いや世界中にも起こってきているってことですね。1968年ぐらいの統計によると、まあ、数千人いたと。まあ、しかしまだこう、その回収グループと呼べるような存在はなかったそうですけど、今はですね、全世界に400ほどのグループがあって、その数はイスラエル国内だけで2万人以上に上ってる。これはユダヤ人の歴史の中では画期的なことなんです。キリストイエス様をメシアと信じるユダヤ人ですよね。まあ、ちょうどここで学んでるペテロとかパウロと全く同じです。ユダヤ人のアイデンティティを持ってそのままメシアがイエス様なんだってことを信じるユダヤ人たち、そういう人たちがこの20世紀特に後半からずっと増えてきて、21世紀にわたって今増えてきているんだってことですよね。それはローマの信徒への手紙の中に、あのユダヤ人が終末の時代に再び回復されると、信仰を持って救われるってことが言われてますけど、その言葉の成就であるということが言えるってことなんですね。まあ、こんなふうにいろんな意味から終わりの時代が近いということは言えるんだということが分かるということですね。さて、万物の終わりが迫っていると宣言したペテロなんですが、その次にペテロはですね、 クリスチャンはそういう終わりの時代をどのように生きるべきなのかということを教えてるんですね。まあ終わりが近いんだから、急いで慌てて、ね、駆けずり回りなさいと言ってるんでもなくて、あるいは終わりが近いから好きなことをして暮らそうって、そういうことじゃないんですね。ペテロは最初にこう進めます。だから思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい。この思慮深く振る舞いって言葉なんですが、これはですね、自分の心をきちっとコントロールできるようになると、制御して抑えるところは抑えることができるようになることだと、ある神学者は説明しています。まあ、すぐにカッとなってね、我を忘れるというようなことがないようになることだってことですよね。また別の人はですね、分別を持つということだって説明してますね。理性をしっかり保ち続けて、無分別にならずに分別を持ち続ける。まあ、物事をきちんと見分けて見定める。事態を冷静に受け止めて生きるという、そういうことですよね。それがまあ分別ある人間ということです。そのような心構えを持って、万物の終わりが迫っているということをしっかりと見て、見定めて、受け止めることが、分別をわきまえたクリスチャンとして生きる土台になるんだということなんです。もう一つの言葉、身を慎んでという言葉、これは実は聖書の中に結構たくさん出てくる、言葉ですよね。聖書が好きな言葉の一つでしょうね。まあ、言語の意味は酔っ払わない、 酔っていないっていう、そういう意味の言葉なんですね。身を慎み、何にでもすぐに酔っ払って泥酔してしまうようなことがないっていうことですね。それが慎む、身を慎むということです。ある人はこれを自分の生活に責任を持つということだっていうことを説明してますね。まあ泥酔して無責任な行動に陥るってことが、そういうことがないということですよね。いつも目覚めた心で分別と責任を持って生きていくということです。まあなるほどというふうに思いますよね。そして最後に、そのようにしてよく祈りなさいってペテロは進めてるわけですけど、こんなふうに信仰に根ざす分別を持ち、責任を持って自分の生きる姿勢をきちんと見つめて見定めて生活を歩もうとすることによってこそ、よく祈るということができる、祈りに励むことができるということだと思いますね。祈りと分別とは切り離すことはできないんだってペテロは言ってるわけですね。祈りというのは神に心を向けることであって、いつも神を覚え、神を慕い求め、神に呼びかけ、神の声を聞こうとすること、終わりの時代には自分の心を何よりも神に向けて、天を見上げながら分別と責任を持って生きるようにしなさいとペテロはここで進めているわけですよね。そこから目を離してはなりません、ずらしてはなりませんということですね。続いてペテロは8節でこう進めています。何よりもまず心を込めて愛し合いなさい、愛は多くの罪を覆うからです。まず心を込めてってこう訳されている言語のギリシャ語なんですが、これは面白いんですけど、どんな時もとか絶えずっていう意味を持っている言葉なんですね。どんな時も絶えず、つまりペテロはここで、まあ、仲の良い人同士だけじゃなくて、ね、それは当然ですけど、そういう人たちだけじゃなくて、時には対立してしまったり仲違いしたり怒りや不快感を覚えるような、そういう兄弟姉妹に対してもどんな時も絶えず互いに愛し合いなさいって命じているわけです。もちろんそれはもう自然にできることじゃないですよね。そういう意味では努力が必要なわけです。実はこの心を込めてって訳されているギリシャ語にはもう一つ意味がありまして、例えば馬が筋肉をピンと張って全速力で走る、そういう姿を描写する言葉だと言われているんです。面白いですよね。つまりどんな時も絶えず愛し合うためには全力で走るような努力が必要な時があるんだってことですよね。あなたはあなたの隣人を愛するためにどんな努力をする必要があるでしょうか。妻や夫にね、日々感謝の気持ちを述べるとかね、許せない愛せないと思う人のために祈り続けるとか、そういう具体的な努力が愛には必要なんだってことですよね。そうやって愛し合っていくことができるってことですね。そしてペテロはここで、愛は多くの罪を負うからですって言ってます。罪人の私たちにとってね、おそらく最も頭を悩ませる問題はやっぱり他の人との関係ではないかと思うんですね。人間関係ですよね。クリスチャン同士であっても争ったり対立したり意地を張ったりすることがあります。ここで多くの罪を負うとあるこの罪というのは、当たり前ですけど自分の罪を負うわけじゃなくて他の人の罪を負うわけです。 愛がそこに働くときに罪を覆うということが起こる。それはもちろん罪を多めに見るとかね、ああなかったことにしてあげる、そういうことじゃないんですよね。そういうことではない。もし愛があるならば、いたずらにその人を責めたり怒ったりして相手を追い詰めることはしない。むしろ穏やかに語りかけて平和な関係を築いていくということですね。自分がどれほど神に愛されているかを覚えて、キリストの愛をもって他の人を許し愛することを求めていくならば、たとえ相手の側に非があったとしてもね、多くの罪を負うことにができるようになる。すべての、背きをですね、負うということができるようになるんだということですよね。やがてキリストが再臨されたときに、私たちはみんな主の前に出るわけですが、そこで問われます。あなたは愛に生きてきたか、その愛をもって他の人の罪を負うことのできたことがあったかと問われるんだと思いますね。自分の妻の罪、自分の夫の罪をあなたの愛がどこまで覆ったと言えるか、自分の仕事仲間の、自分の友人の、自分の子供の罪をあなたの愛はどれほど覆ったか、そういう問いかけですよね。まあそれだとおそらく私たちはそこで自分の愛の貧しさをはっきり認めなければならない状況になるんじゃないかと思いますね。皆さんは今そのような問題を抱えていないでしょうか。そのような問題があるならば、それを解決することが何より最優先事項だ、大切なことだということですね。まず心に覚えたいと思いますね。続く9節でペテロは、不平を言わずにもてなし合いなさいって命じてますね。このもてなすっていうのは、当時の世界では旅人をもてなす、人を家に泊めてあげると、そういう意味を持った言葉だったそうですね。この手紙が書かれた1世紀半ば頃はですね、まだ教会堂ってものがなかったわけです。ですから皆さんが集まるのは、クリスチャンが集まるのはそれぞれの家なんですね。多少大きな家に集まったのかもしれませんけれども、迫害にあって逃げてきた人たちとか、職を失った人たちとか、あるいは伝道者とか教師が巡回して回るときに、その当時安全なホテルなんていうのはほとんどなかった時代ですから、彼らは教会の信者の家にホームステイしたわけですよね。ですからもてなしっていうのは大事な愛の奉仕として見られていたわけですね。まあ、しかしこのもてなしの働きにも落とし穴がありまして、ここで言う不平を言うってことですね。ブツブツ言ってしまう、まあ、初めは喜んでしていたことなんですけど、いつの間にか負担になってね、不平を言うようになってしまう。ですから良い技であったとしても、継続していくためには十分に祈り考え、神様から愛と知恵をいただくということがなければ継続は難しいということになりますよね。でも今皆さんどうでしょう、この時代に私たちがもてなすってどういうことと受け止めたらいいでしょうかね。今人を宿泊させるってこともあるかもしれませんが、まあ、そんなには、ね、必要ないでしょうけども、例えば自分たちの周りにいる助けや援助を必要としている人たちを支えるということ、これはもてなすということが言えるんじゃないかと思うんですね。またある神学者はですね、こう言ってるんですね。それは何よりもお互いにもてなし合うことの真実の姿は、互いに罪を負うことではないかと思うって言ってるんですね。先ほど見たように、愛がある時に罪を負い合うってやりましたけど、今の時代もてなすっていうのはまさにこの罪を負うということではないだろうかと、その神学者は言うんですね。お互いにもてなし合う、罪を負い合う、そういう意味では、まあ、貧乏も金持ちもありません。どちらも同じ神の恵みが与えられているわけですよね。私たちが互いに愛し合い、その愛の証として互いに罪を負い合うときに、繰り返し明らかになるのはどうでしょうかね。いかに自分が愛がないかってことね、負おうとするとそうできない自分、したくない自分、そういうものが見えてくるってことじゃないかと思うんですね。どんなに罪を負うっていうことが難しいかっていうことが分かってくる。それでもなおその人を愛し、罪を負えるものとして私たちが提供できるものは何か、まあ、それは私たちの愛ではなくて、神様が私たちにくださっている恵み、それ以外にないと、神の豊かな恵み以外の何物でもないということが、そこではっきり見えてくるんじゃないかと思いますよね。そこに至らない限り、本当に人の罪を負うという、そういう意味でもてなす、受け入れるということは難しいということですね。興味深いことなんですが、ペテロは続く10節で、あなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を生かして互いに使えなさいって進む。 進めてるんですね。賜物によって使いなさいってね。実はこの賜物っていう言葉なんですけど、ギリシャ語ではカリスマっていう言葉なんです。よく使うじゃないですか、何でしょう、何とかのカリスマってね、使いますけど、あのカリスマが賜物なんですね、実はね。そしてこのカリスマっていう言葉は、言語のその出どころはどこかっていうと、カリスっていう恵みっていう意味の言葉から生まれている言葉なんです、賜物。つまり賜物って神の恵みによって与えられているってことなんですね。賜物を授かっているとは、恵みを受けているということであって、賜物を生かして互いに使いなさいっていうのは、言い換えれば神の恵みを生かして互いに使いなさいということですよね。私たちはその神様の恵みを表すために、それぞれ皆違った賜物を授かっているのだから、それを生かそうではないかとペテロは進めている。皆さんにどんな恵みが与えられているか、皆さんしっかり掴んでいらっしゃるでしょうかね。その恵みに気づくとき、私たちは人にもその恵みを向けていくことができる、人をもてなすことができる、人の罪を負うということができるように変えられていくということですね。私たち自身の愛とか、私たち自身の、そういう力ではないということですよね。神様のさまざまな恵みの良い管理者としてってペテロはここで言ってるわけですが、賜物は神様が私たちに管理を委ねてくださっているものですね。つまり私たちが意識して用いるようにって託されているわけです。その賜物を生かして互いに使えなさいと言われているわけですが、賜物を用いなければ神様の期待に背くことにもなるということですよね。あのイエス様が語られたタラントンの例えってなりますけど、あの中で1タラントンを受けた人はね、何もしなかったんですよね。土の中にその1タラントンをただしまっておいた、盗んだわけじゃないんです、ただしまっておいた、何使わなかった。そして主人が帰ってきた時に、それをもう一回土から掘り起こして、主人にもらったままただただ返したって。その時どうしたかっていうと、主人からこっぴどきに叱られたわけですよね。賜物を用いないままで生きていくっていうのは、神の恵みが知らんをに気づかないまま、恵みに応答しないまま生きていくということであって、神様の期待に背くことにもなるんだということです。ある一人のクリスチャンのご婦人の話をある本で読みました。この人は、まあ、若い頃から教会に仕えていたそうですけども、高齢になってもなお奉仕者として毎日教会に行ってね、いろんな人を訪問しながら生活しているっていうんですね。例えば封筒に1枚のこう紙を入れて、それを訪問しながら教会にこう一件一件配っていく。その紙にはですね、何が書いてあるかというと、教会のために、あるいは信仰の仲間のために自分が何ができるということを書く欄がこうあるんですね。例えば1週間に1回は買い物に不自由な方のためにはお手伝いをすることができますとかね、あるいは教会の礼拝に出たい人のために毎日曜日車で迎えに行くことができるというような項目があって、まあ、そこにこう丸をつけることができるようになっていると。さらに面白いのは、何かできるってことじゃなくて、何かしてほしいっていう欄もあってね、このことで困ってるからお願いしますっていう、そう書く欄もあるってことですよね。つまりこの用紙は、自分に与えられている神様の恵みを生かす賜物は何かということを、まあ、自分でよく考えて吟味して選び出して、私はこういうことができますとかね、こういうことをしてほしいということを率直に申し出て分かち合える、まあ、そういうことのための用紙だっていうんですよね。面白いですよね。このご高齢のご婦人は、こうやって人をもてなすっていうことに本当の喜びを感じながら生き生きと生きてるってことですね。年を取るとやっぱり動けなくなる、私もね、本当に動かなくなってきてるなって自分で反省してますけど、むしろ本当に主の前に祈りを持って人々に仕えていく、それを喜んでですね、できない範囲ですけどもやっていける、まあそういうあの年寄りになっていけたらいいかなっていうふうにね、最近は考えていますね。ペテロは11節で、賜物による奉仕の具体例っていうのを2つ挙げています。こう言ってますね、11節。語る者は神の言葉を語るにふさわしく語りなさい。奉仕をする人は神がお与えになった力に応じて奉仕しなさいと。まあ、教会は何よりも神の言葉を語り、神の真理を述べ伝えるところですよね。そしてそれとともに愛の奉仕に励む。まあ、この2つは、教会の中でやるべきことの中でもとっても重要な2つということができるんだと思いますね。語る者は神の言葉をまさしく神の言葉として力強く語る。奉仕する者は神から賜る力によるものとして奉仕する。自分の努力とか力とか頑張りというよりも、神からいただく力によって奉仕する。 私たちの言葉は神の力を表す神の言葉そのものであって、私たちの奉仕は神の恵みの力そのものを示すそういうものだということですね。その恵みの力によって私たちは人々の罪を覆うことができる、過ちを覆うことができる、あるいは惨めさを覆うことができる、そうやって互いに覆い合うことができるということですね。こうして最後にペテロはこう言います。11節後半、それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が栄光をお受けになるためです。栄光と力とがいよいよ限りなく神にありますように、アーメンと。すべてのことにおいて自分の栄光じゃなくて神の栄光が表されること、それが私たちの奉仕のそして人生の目的ということですよね。年初にもね、そんな話を一緒に学びましたね。偉大な音楽家であったバッハという人がいましたが、彼は作曲した楽譜の最後にね、いつも自分のイニシャルであるこう JSB、 ジョン・セバスチャン・バッハでしたっけ、 JSB って書くんじゃなくて SDG って書き込んだそうです。SDGs じゃないですからね、 SDG と書いてあったそうですけど、これは意味はただ神に栄光あれという意味のラテン語ですね、ソリディオ・グロリアというそのイニシャルなんですね。バッハという人はいつも自分の才能、自分をその神様からの賜物としてね、神に栄光を期した、彼の偉大さの源泉ってどこにあったかというと、やっぱりそういうところにあったのかなという気がしますよね。ペテロは全てのことにおいてイエス・キリストを通して神が栄光をお受けになるためと書いているわけですが、イエス・キリストを通してなんですね。イエス・キリストを通して神が栄光を受けになる。愛は多くの罪を覆ってね、先ほど見たわけですけど、でも私たちなかなかそうできなくて立ち止まってしまう。しかしその立ち止まる私たちの背中を押して、あなたにもできる、やってみなさいって言ってくださるのはイエス・キリスト以外にはないということですね。私たちが他の人の罪を覆うために提供できるのは、私たちの罪を覆ってくださるイエス・キリストの罪の許しの恵み以外の何者でもないということです。それは私たち自身がすでにキリストの恵みに覆われているという事実から始まっているということです。そこに気づいてない人、分かってない人は恵みを届けることはできませんよね。まず私たちが恵みによって許され、愛され、本当に祝福されているんだ、その神の恵みを深く味わい、感謝し、喜んで生きるものになっていく必要があるですよね。だからこそどんなに罪が多くあったとしても、それを覆う愛があると私たちははっきり断言することができる。そこに神の恵みがある、神の愛があるからですね。それはイエス・キリストにおける神の愛以外のどこにも見出すことのできない愛であって、私たちはその愛によって覆われているんだということです。さあ、万物がの終わりが迫っていますという言葉から始まりました。私たちはキリストの愛に、その終わりの時代に今覆われています。主は私たちと共にあって働いてくださる。そこに私たちの望みがあります。ですからその主に信頼して、主が今私たちに何を期待しておられるか、そのことをよく考え、よく祈り、主から与えられている賜物を用いて人々に仕えるものでありたいと思いますね。何よりもまず互いに心を込めて愛し合うことができるように、私たちのうちにある冷ややかな思いとか苦々しい思いを取り除いて互いに罪を覆い合うことができるように、そのためにこそ思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈ることができるように、私たちの言葉や態度、人格、存在のすべてを通して神様の栄光が表されるように、それを求めて歩みたいと思います。お祈りをいたします。